裸の山々に声が聞こえる。イスラエルの子らの嘆き訴える声が。イスラエルの子らはバビロン捕囚を前にしてこのように嘆き悲しみ泣きながら父なる神に祈っていました。裸の山々という表現からは、当時のエルサレムの国から多くの物事が奪い去られ、まことに寂しく荒れ果てた国の状況が思わされます。また人々の連帯や友情も愛情も奪い去られ、人々は孤立し傷つけ合っている様が伺われます。松尾芭蕉は江戸時代に平泉を旅した時に次のように歌いました。国破れて山があり、城春にして草青見たりと、傘打ちしきて時の移るまで涙を落としはべりぬ。いかに人間が愚かな戦争を繰り返し、国が破綻し人民が嘆き悲しんだとしても、そんな人間の営みには関係なく、自然の力によってまた青草が大地に生い茂り、人々を養い、そして新しい春の幸せをもたらしてくれるのだといった、まあ、一種の自然信仰がこの芭蕉の句には息づいているようです。一方で聖書に出てきますこの裸の山々という表現は、見た目に山々がハゲ山になったという変化を言い表しているというよりは、見えないところでもまた見えるところでも国から豊かさが奪い去られ、嘆き悲しみ泣かざるを得ない日々を迎えてしまった国のありさまを言い表しているようです。ここで現代に生きる私たちのメンタリティと比較してみますと、私たちは果たして江戸時代の芭蕉が述懐したような素朴な自然信仰に戻ることができるのでしょうか。国破れて山があり、城春にして草青見たりと、傘打ちしきて時の移るまで涙を落としはべりぬ。先週私は武田市にある岡城市まで車を走らせまして、早くも青い芽吹きを感じさせる山河を見てきました。まあ、そこには確かに白春にして草青見たりという風景もありましたけれども、傘打ちしきて時の移るまで涙を落としはべっていた人々を見ることはありませんでした。果たして今の時代に生きる私たちは、もはやこの江戸時代の人のようには豊かな自然によって人々が立ち直らされ、癒されて、そして喜びに満たされるのだという物語をあまり信じられなくなってきているのではないでしょうか。今の世の中は良くも悪くも一つとなっています。ウクライナでの戦争はその地域だけのローカルな事情によって 引き起こされたのではなく、日本も含めた世界各国の関係性のうちに生み出されている悲しい出来事です。ですから大分の山河で暮らす私たちにとりましても、ウクライナでの出来事は切り離して考えることができないのです。ウクライナでの悲しい出来事を今ここにいる私たちが悲しむのは、そのように一体化された世界に身を置く者たちとしてなのです。今の地球では全地にわたって大きな悲しみが覆いかぶさっているような状況です。その悲しみに直面させられています今の時代におきましては、芽吹いてくる自然の生命力ぐらいではいまいち私たちは癒されることがないということかもしれません。聖書が説きます癒しと慈しみというのは、ただ一人主イエス・キリストに立ち返り彼についていくことによってのみもたらされるのです。今日の説教題の私のもとに立ち返れのこの私という主語が大変重要です。この私とは主イエス・キリストのことです。それ以外の誰でもありません。それは実の父でも母でも最愛の配偶者でも、また牧師でも偉大な指導者でもありません。これは言うまでもない当たり前のことですけれども、私たち人間はついこういった人々を知らないうちに偶像崇拝してしまうものです。あるいは偉大な自然の力を象徴しているような滝ですとか大木、そして木で彫った造形物などを偶像崇拝することもあるかもしれません。悲しむ人々は幸いである、悲しむ人々は幸いであるとイエス様は言われました。なぜならばその人々はイエス様によって慰められるからです。このことは他ならぬイエス様ご自身が言われていることなので本当のことです。冒頭で語りました裸の山々で嘆き訴える声を上げている者の姿は、今のこの日本にいる私たちの姿でもあるのではないでしょうか。しかし私たちは嘆き悲しむことはあっても決して絶望をすることがありません。今ここに悲しむ者は人々は幸いであると言われていますイエス様がおられるからです。むしろ今の私たちはイエス様がガリラヤで神の福音を宣教され始めた時代と同じように誠に立ち返ってついてゆくべき、ただ一人の救い主イエス・キリストに出会うことができる格好の時代に差し掛かっていると言ってよいでしょう。イエス様は言われます。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時は満ちというのはその時が来た、それが実現するに格好の時が来たという意味です。まさに今この時がその時であります。今この世の中で祈る人が増えているように思われます。 国破れて賛がありというようにふさわしいようなさまざまな物事が奪い去られている現代の社会にありまして、人の力を超えた何らかの力により頼みたい、委ねて行きたいという人たちが増えつつあると感じられます。しかしそんな中で私は一抹の不安を感じています。こういった時代には、さまざまな宗教が盛んになるかもしれません。人々が偶像崇拝を盛んにし始めるという展開も考えられないわけではありません。人々が丘の祭りや山々での騒ぎに心奪われ、偽りの信仰を持たされるということがないように、私たちは主に祈って参りたいと願います。私たちクリスチャンが祈りの形を持っているということは実に幸いなことです。それはイエス様が教えてくださった主の祈りに見られますように、天にいます父なる神よ、かくかくしかじかのことを行ってください、イエスキリストの お名前によって祈りますという決まった形をとっています。私たちはこのようにイエス様と共に天にいます父なる神に向かってお祈りを捧げるのです。この基本から外れてしまわないように、私たちは日々悔い改め、主イエスに立ち返って行きます。このイエスキリストという固有名詞、お名前が大事なのです。湖で網を打っている漁師たちがイエス様から、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようという声をかけられてイエス様についていったのは、決してその御言葉で真理を悟ったからとか何かを理解したからというわけではないでしょう。ただその場にやって来られたイエス様の姿とその言葉とに、まあ訳もわからないうちに促されて、気がついたらイエス様の後についていったというのが実情なのではないでしょうか。普通に考えましても、私たちがイエス様以外の人から私についてきなさい、人間を取る漁師にしようといったような意味がわからないことを突然言われたとしても、決してついてはいかないことでしょう。幸せを願う人たちの一つの分かりやすい例えとして、白馬に乗った王子様がいつか迎えに来てくれるですとか、玉の輿に乗るといった言い回しがあります。まあ、現状から申しまして、前者の例えは夢物語として一生に付される恐れがありますけれども、後者の方はあわよくば現実化できそうな将来の夢として現実味を帯びる物語ではあります。まあ、こういった事例を聖書と比較するのもおこがましいですけれども、一点だけ検討したいと思います。まあ、白馬に乗った王子様や玉の輿というものとイエス様に共通するところが一つあります。それは彼らが私のところにやってきてついてきなさいと言って彼について行けば 今の場所からは比べ物にならないほど豊かで幸せな場所へと連れて行ってくださるという信仰であります。しかしながら王子様や玉の輿は決して私に向かって立ち返れとは言わないことでしょう。この点がイエス様と彼らとが根本的に違うところであります。イエス様は私に立ち返れと言われるのです。立ち返れという御言葉は悔い改めなさいとも言い換えられます。立ち返るとは私たち人間が罪によって間違った不幸な方向を向いているのを正しく幸せな方向であるイエス・キリストの方へと向き直らせて方向を見定めるということです。罪大きい私たちはこの立ち返りを毎日あるいはいつもいつも行っていかざるを得ないのです。それに比べまして王子様や玉の輿のお招きはこんなにしつこくはないのです。それはただ一回ぽっきりのチャンスであるということも少なくないでしょう。イエス様の憐れみと慈しみはもちろん私たちを格別の幸せと喜びとで包んでくれることではありますが、それだけではありません。イエス様は何度も何度も決して諦めることなく私の前に現れてくださいます。そしてこの私の罪深い姿、醜い姿をすべてご覧になって、その上で決して見放されることなく私に立ち返り、悔い改めなさい、そして私についてきなさいと言って招いてくださるのです。私たちはイエス様をお迎えするからといって自分自身をチャーミングにして厚化粧をしてお待ちする必要はないのです。それよりは罪があるありのままの自分の姿をイエス様に対してあらわにする方がむしろ望ましいのです。使徒言行録の3章の19節をお読みします。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。イエス様に悔い改めて立ち返るとき、私たちが抱えています自分の罪は雪よりも白く清められ消し去られます。ではなぜイエス様はそんなことができるお方なのでしょうか。それはイエス様が私たち人間の抱える罪をすべて知りながら、その私たちの罪のゆえに十字架にかけられ死なれた方だからです。それからその私たちの罪を消し去るために復活をされ、今私たちと親しく歩んでくださる方になられたからです。私たちはこのようにありまして、罪ということを決して軽く見てはいけません。この世の犯罪にはならないような 妬みやあざけりといった念も一度その方向に向かえばだんだんと積もり積もって、まあ、大変なことになってしまいます。聖書に書かれています罪というのは積もり積もる性格があります。ですから私たちは常にイエス様と共に歩んで自らの一挙手一投足をイエス様に見てもらってチェックしてもらった方が幸いなのです。救いの御子イエス・キリストはいつもいつも私たちのもとへと諦めることなく訪れてくださる王子様であります。その方から離れることがないように今日も私たちはイエス様の御言葉に聞き従ってまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこのあなたの手術に私たち兄弟姉妹をこの街道へと集められ、またそれぞれの場所で YouTube を通し心を一つにしてあなたに礼拝し感謝し賛美することができますことを感謝いたします。どうか私たちの心を清め、私たちの罪を許してください。そして心からあなたに、あなたの前に休まり、そしてあなたのために働いていくことができるようにしてください。あなたが送ってくださいました御子イエスはいつもいつも私たちのそばにいて、私たちの行いを見守り、罪がない正しい方向へと立ち返らせてくださいます。その大いなる恵みに感謝し、あなたを褒めたたえます。私たちが罪の方へと向かわないように、どうかいつもいつも御子イエスと共に歩ませてください。また今の世界は全ての出来事が関係し合って一つの世界となっています。その一つの世界の中心にあなたがおられますから、どうか全ての出来事、コロナ禍、ウクライナでの戦争を統治し、全ての出来事を益となるように用い、この世界を平和な世界へと導いてください。未だあなたのことを知らない隣人たちにあなたの慈しみと憐れみを私たちが伝えていくことができますよう導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。